一番大事な根本命題、自分とは何か、ソクラテスも汝自身を知れって教えてるね。本当の自分とは何か。みんな言葉通りの自分を掴んでる。どういう言葉を使ってきたか、その言葉通りの自分を今掴んでいる。誠の神様とは何か、これをどういう言葉で表現するか。神様の世界は言葉と心と行いは同時の一緒、バラバラはないのね。言葉と心と行い同時に出てくる、そして必要なものを与える、これが神様の働き。今日の世界、思いの世界は言葉と心と行いバラバラ。本当は言葉が先で、ね、言葉通りの信念の心ができて、その信念の具体化で行いが出てくる。でもこれ、言葉を先にする人は少ない。できない、なかなかね。で、心悔の三合ってやるね。心っていう体の心ね。悔は口よね。意は心。なぜ心悔の三合っていうか、順番が違うよね。体の方が先で、口が先、次、その次心でね。思いの心、過去を掴んでるよね。現実を掴みすぎてるから、まず現実を掴む。形を先掴んでしまうね。でそれを言葉にする。で心が奥にあるのね、まだ。いろんな心が出てくるよね。で真悔の三合っていうね。何が出てきても合を積み重ねる。消えない、絶対ね。だから業の露天ってね、次が次へと大きくなって、雪だるまみたいにどんどんどんどん大きくなるだけの、これが本当の意味のね、大きい過去世からの大きい借金。一番最初の借金は誠の神様が一大循環の姿で必要なものを的確に与え続けてくれている、ね、大きい流れよね、無限のスピードの流れ、これを一瞬こう掴んで止めた、掴んだと思った瞬間に今日の世界に陥る、残像の世界に入ってしまう。これは一番最初の借金の、神様のものを盗み取ったという借金、それで今日の世界に陥る。 あとね、借金のね、上積みよね、でもね。今日の世界のどんな生き方もそうなの。で、借金の持っている者同士のやり取りはみんなね、借金をどんどん大きく増やしてるだけ。まず借金 するときは、安い利息の借金をする。ね。それで、高い利息を取って貸すの。だから、お互いが借金し合うと、どんどん利息が高くなって、ね、借金増え続ける。これは今日の世界の仕組みよね。今日の世界、思いの世界って全部ね、借金だらけね。無限の無限の借金でいっぱいっていう、それも利息がどんどんどんどん高くなっていってる。だこの借金をどうして返すか。返す方法はどこにあるか。まず働いて返すっていうのは不可能だ、できない。何分働いても利息の一部も 何も返せない。働くこともね、借金だ。無償で働いてない、恩返しで働いてない、必要なもの与えてない、ね、お金儲けだけね、どんなことしてもお金儲けしたら全部大きい借金になるね。だから借金は減ることはないのね、なんぼ働いてもただ借金はこう返せない、自力では返せない。それで他力にすがろうとする。他力はやっぱピンからキリまであるよね。本当の力のある他力だったら、ちょっとはね、しっかりと恩返しに来たら、ちょっとは助けてくれる、ね、重荷をちょっと軽くしてくれる。でも全部はね、消せない、取れない。ちょっと油断したらまた元に戻ってしまう。そしたらどうして返せるか。こう誠の神様の働きが降りてこないと消せない。だから絶対奉仕が必要になる、ね、絶対奉仕っていうのは自分が何もしない、ね、神様が自分を使うこと、ね、神様に自分を使ってもらうだけが絶対奉仕。だから自分が出たらね、神様引っ込むから、だから謙虚にね、謙虚に素直に真剣にってね、自分を神様に投げ出さないと使ってもらえないよね。それで神様が自分を使ってくれた時が絶対奉仕。神様と自分とはバラバラに分かれてないからよね。一つになってるから絶対奉仕、対立してないから絶対奉仕。で神様が降り立ったら、ね、こう借金を消せる。そしたら誠の神様の働きってね、どういう働きか。まず絶対の中心、一番大きい立場から本心のすべてのすべてに対して、ね、一番新しい、一番大きい誠の神様を与え続ける。それも無限に無限にいっぱい与えて与えて与え続ける。それで誠の神様で埋め尽くして誠の神様だけにしてしまおうとする。この誠の神様の働きをおりん限り、今日の世界は消えていかない。借金が消せない。だから一番大きいプラスを与え続けてくれないと、今日の世界まで届かない。絶対の中心に近いところは、ね、プラスの循環が起こっている、ね。末端でもまだ起こっている、ね。でも今日にまでね、そうでしょ、届かせよう思ったら一番大きいプラスを与えて与えて与え続けないと、とことん与え続けてもらわないと、ね、出てこれない。今日ね、この部屋のこの配線の仕方ちょっと変えたの。神様の世界はね、絶対の中心から段階を追って順番にね、光でも降りてくる。この電気も同じだよ、ね、滋賀県の一番高いボルトが50万ボルトっていうね、高圧のね、それはここらは3000ボルトぐらいなんでしょ。 それを変圧器で 100V に 200V に変えていくのね。で最初のこの配電盤のねブレーカーのところにまず電気を降りる。そこから順番にこの段階を追ってずっと電気が上がりやすく通ってくるのはダメなのね。一番元の配電盤のね電気がどこもかしこもいっぱいいってたらダメなのよ。何かあったら全部止めなダメだ。だここに入ってるのは、ね、配電盤第3番目の配電盤よね。そこから通ってきてる。で12あるんだよね。12番目の、ね、線が通ってきてる。でここへ来るまでにあちこちこう通ってここまで来てるね。でこの部屋入ってるのこの1本だけなのよこれ。3の12っていうね線が1本だけがここに来てるね。で今これここを下ろしてこれが一番生きてる線だ。でここからこのねこのプレートをつないだ。それでここから分けて全部にこのね電気液源してる。例えばね表のところがね台風なんかで大雨でねこう例えばショートなんかしたりする。そしたらその時にこう一つだけ押さえたらいいのよ。外の部分のだけを消したら外の電気はこっちは関係ないのね。外はもう使わないって状態になってる。ところがそれちゃんとしてなかったら元全部消さなあかんのよ。ショートしたらまず配電盤落ちてしまう。これは全部使えない。だから順番にこの末端だけ必要なかったら切ったらしまいの。ね。で扇風機使うんだったら扇風機と切っとけばしまいの。神様の機械の送り方がそうよね。医療コードを送るのが全部そうなの。必要なだけを与えて残り全部 U ターンさせてる。必要なかったらストップかかってる全部ね。必要なだけ下ろすの。必要ないところは絶対下ろさない。段階ごとにこう決まっていくのね。だから下の段階いらんかったらもうそこまでストップかかってしまうね。あとは全部切り捨てよ、ね、そうしないとね大きい光上から下まで流したら、ね、ものすごい光流れるじゃん、ね、電気でもそうよね。ものすごい高圧を末端まで流したらどんなことになるかって、ね、みんな乾電池するじゃない。だから神様の与え方が必要なだけなのね。本当に必要なだけを与え続けてくれる。的確に洪水には絶対ならない ね。洪水になるような与え方だったらマイナスになる。何でもそう、光でもね、電気でも何でもそうよね。この間電柵のねあれでこの人を感電死して2人死んでるじゃない。視界よけにで電気の柵があったんじゃない、ね、その線がちょっと消えて水に浸かってね漏電したんじゃない。ほんなら漏電ブレーカーついてないから止まらない、ね、電気流れっぱなし、ね、そしたらそのね水に浸かったところに入って感電死して2人死んでるじゃない、ね、これも同じやのね。電気を、ね、必要なかったら止めるようになってないのよね。一番末端まで行かせようとしてるからね。そのまま繋いだままで掘ってるから、ね、必要なだけのところで止めておけばいいよね。これはもう全てがそうなんだね。神様の世界を下ろすっていうのはね、本当に必要なものを的確に順番に段階を追って下ろさんとダメだ。こう一大循環の流れが全部そうね。段階ごとにね必要なだけ下ろす。これをめちゃめちゃごっちゃにしたらダメだね。大きいね光必要、小さい光ってこうごっちゃにしたらめちゃめちゃやったら。お茶をちょっと飲みたいね、 コップいっぱいでいいじゃないね。たくさんあったらいいんか違うね。洪水になって流されたら大変。だから多いからいいんじゃないのね。必要なだけが正しい、いいこと。そしたらこの全ての人もね、もう全てにおいてよ、ね、自分の心境を言ったもの、また自分がね何を必要としているかっていうね、勉強でも何でもそうよね。その時その時全部変化してるから、その時に自分に一番必要なものが的確に与え続けてもらえるかどうか、これもね、この本当に自分が与えてないと与えてもらえないね、自分とそっくりにして与えてくる。ね、地獄の人に極楽の姿与えないの。ね、波が違うの。与えられないの。ね、マイナス大きいから大きいプラスを与えたらいいかって違うの。合わないの。ね、地獄には地獄の波を与えないとだめ。ね、お互いが、ね、波が合うもんで助け合うのはダメなの。そしたら地獄の人には柔らかい小さい光、それで支え合って助け合ってってね、助け合わないとダメなのね。いたわり合わないとダメなの。で順番に段階上げてきたらね、またそこのね波のあるもの同士で助け合わないとダメなの。だから自分とそっくりさんが周りに現れて助けてる、ね、助け合いになる。だこの世でみんなね生きてて同じか違うの、みんなね心境も違う、生き方も違う、ね、何か何も全部違うはず、一人一人ね。だ同じものは全部見てないの、自分に合ったものしか見ないの、ね、見えないの、また感じない、ね、何でも感じるなら神様の世界感じるならダメなの、ね、神様の世界が一番たくさんあるからね、今日の世界なんてね、ほんの無限分の1もないんだからね、一番多い神様を感じるのに今日の世界感じると言ったらね、そうでしょ。もう今日の世界にピタッと波当てないと感じないの。で今日の世界でもね、低い波に当てる人は低い波しか感じない、ね、全部感じない、ね、だから地獄に落ちた人が、ね、今日の世界に全部分かるか分からない、ね、一番下の地獄しか分からない。この世もね、同じように来てて違うのでもね、自分の波に合うものしか感じてないの、感じ取れない。同じね人の話聞いてもね、例えば A という人が何か話してくれた、10人の人がその人の話聞いた、ね、どんな話だったかってね確かめてみたら分かる。みんな言うこと違う。だから如是我慢っていう、まずお釈迦さんの説法がそうだったのね。大勢にお釈迦さん説法した、後で感想を聞くのね、お釈迦さんの話はどうだったかって、みんな言うこと違うの、ね、同じ話一つもせんの、ね、深く捉えた人もある、浅く捉えた人もある、いろんな捉え方全部してる。それでお釈迦さんの説法ってどれが本当か、全部違うんだからね、どれがいいか悪いか言えないです、ね、だから如是我慢って、自分はこのようにお釈迦さんの説法を、ね、聞いたって、これだけなの。だからお釈迦さんの、ね、説法を弟子が残したのが仏教の教え、ね、それぞれ、ね、私はこう聞いた、いろんな人がそれぞれにこう聞いた、これを集めてるの。だからお釈迦さんの説法じゃないの、人がこう聞いたっていう話だけど、そしたら誠の神様の説法って何かって、常に宇宙に鳴り響いてるってね、声なき声だっていう、無色透明の声なき声だ、無限に無限にいっぱいだって、だどれを聞いてるか、まず聞いてないよね、何にも。まず今日の世界の話聞いてたら、今日の世界に神様の本当の働きなんて 無限分の地降りてないんだから、ね、無限分地にないものからこう、ね、神様の教えなんて言えないと。だからそういう言葉として現れたもんじゃなしに、声なき声をね、声なき声をどれだけ汲み取ったかって、一瞬一瞬新たに、もう過去の話は全然関係ないんだね。神様は与えっぱなしだから、必要なものを的確に与え続けてるだけね。過去は関係ないね。今必要なものを与えてくる、今必要なものを与えてくるから、今神様何をね必要として与えてきてくれてるか。だから常に一番新しい、一番大きい誠の神様の中に全てがある。ね、1秒経ったらもうね、もう遅れてる、ね、どういう昔の残像みたいなもの、ね、だから常に新たに新たに、それもね、神様のこの、ね、言葉を感じ取ったら、その言葉を祈って、ね、その心になって現実化して行動にね、同時に起こってないといけない。もう隙間があったらダメだね。ものすごく大変なこと、ね、誠の自分、本心の自分、生きるいうのはね。だからどれだけ真剣に、ね、神様の生き方を真似するか、ね、それは何かっていったら、絶対の中心にまず立たないと。一番大きい立場から全ての全てに、一番大きい誠の神様を与え続けようとする。これがありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。祈りを、前祈り、ね、この本心でないと一番大きい立場に立てない。本心が自由自在心、ね、思いの自分は一点にしか立てない、ね、本心だから全ての立場に立てる。だから一番大きい立場に立って、ね、一番大きい誠の神を与え続ける。そして一番大きい立場で全体から、ね、誠の神様を受け続ける。与えると受けると同時にする。これを絶えず繰り返して一大循環の加速をするのよ、ね。無限のスピード、限界ないね。それをさらに加速していく。だから与えて与えて与え続ける。ありがとうございますって与え続ける。この祈りが前祈りでね、これができたら本心の自分、悟った自分になる。だから前祈りを神様伝授しようとしている。とことんこう誠の神様を与えて与えて与え尽くす、この練習をさせようとしている。だからどれだけ誠の神様だけを言葉にできるか、ね、前祈りってそうですね。一番新しい、一番大きい誠の神様だけを言葉にしないと前祈りにならない。その練習ばっかりさせてもらう、ね、誠の神様だけ断定し続ける、断言し続ける、誠の神様以外何もないんだって、もう最高のプラスだけだって、今日の世界なんかないって、マイナスなんかないってね、本当に誠の大きいプラスだけって言葉でね断言し続けないと言葉通りになるんだから、神様の世界ではないのよ。だから普段の日常生活の中で何を言葉にしているか、まずね、本当に誠の神様だけを言葉にし続けているか、ね、本当のね、誠の神様っていうありがとうございますを与え続けているか、 こう受けるだけだったら多分循環止まるから隙間がいっぱいできる。循環止まったところへ思いが出てくる、我が出てくる、ね、だから負けてしまう。だから受けるだけではダメね。いくら神様大きく受けたってダメ。やっぱり隙間なく与え続けるね、この習慣が身につかないと心の隙間に思いが入ってくる。だから徹底しても与えて与えて与え尽くすって、ね、自分の器があってそこがあったらダメなのね。そこを突き破らないと循環にならないから、与えて与え与え尽くしてそこのない自分、ね、空っぽの自分にしてしまう。そしたらもう肉体の自分のことを、ね、考えたらあかんのよ、ね、まず肉体の自分のことを考えたらマイナスの言葉をいっぱい積み重ねてしまう、ね、まず自分が肉体って思っただけでマイナスの言葉いっぱい言う。で必ず過去のことばっかし思い出されてくる。過去はこうだったって、ね、そしたらそれに、ね、対してね、いっぱいまたそれに対する用意をしてしまうじゃん。こうしたからこうだったっていうね、こういっぱい出てくるじゃない。普段マイナスの言葉をいっぱい積み重ねてしまう。マイナスの準備をいっぱいしてしまう。それで真空の三合って無限に積み重ねる。恐ろしいぐらい消すんじゃないのね、大きく積み重ねてしまう。本当はプラスの信念だけがいいのよ、ね、ね、誠の自分は完璧って言えばいいのよ、ね、無限力って全知全能、ね、何でも完璧って言ってたらいいのよ、ね、本心自分は何も食べんでも大丈夫って言えばいいのよ、ね、眠らんでも大丈夫って言えばいいのよ。働いたら疲れるのは違うね。働くほど元気になるって言えばいいね。ね、働くほどね、湧き上がる力が出てくるんや、たくさん。ね、あの忍者でもね、昔の忍者でもね、この好みは鉄なりってね、鉄だっていうふうに自己暗示かけるんや、言葉でね。それでそのね、その刃物の下を食いか、ね、この傷つかないようにね、すり抜けたりするんじゃないね。本当に、ね、好みは鉄なりって言ったら、ね、傷つかないんじゃない。火の中でも同じ。好みは劣化なり、激しい火だっていうね。好みを劣化なりって自己暗示かけるんじゃない。火の中を走るんじゃない。ね、自分が魂だってね、魂だって思うだけでもね、肉体が切り刻まれて動くんじゃない。そしたら普段の生活ってね、どういう言葉を自分がね、この本当に選んで使っているか、本心をしっかりと言葉にしているかどうか。本心をね、しっかりと言葉にしたら無限力出てくるよ。運命を支配できる、全部変えてこれる、全部ね、過去の言葉消せる。でもね、本心の自分をしっかり言葉にしなかったらやっぱり現実を掴んでる、ね、現実ばっかり言葉にしてしまうね。そしたらマイナスの言葉ばっかりになってしまう。次から次へとマイナスを積み重ねていく。今日は暑いからってね、暑いからっていろんな準備してしまう。今日と体がしんどいからってね、その準備をしてしまう。全部ね、本心だとそんなしない。何にもいらないの、ね、本心だったらね、別に 何にも食べんでも大丈夫って言うんだよ、ね、何も飲まんでも大丈夫、どんなに暑かっても大丈夫、ね、 何があっても大丈夫、これだけで押し通して大丈夫なんです。言葉通りよね、言葉通りの、ね、通りに人の世界は全部言葉通りに移り変わるよ、ね、神様の世界は言葉通りに受け取るのよ、ね、人の世界は言葉通りに自分の言葉通りに移り変わるのよ。だから神様の世界のように移り変わらせると思ったら、言葉をプラス先に変えたら、ね、自分の言葉通り全部なる、必ずなるの、ね、だからどういうプラスの言葉をしっかり選び続けるか、先に言葉を使えたら、ね、お祈りに入れるね。だから先に言葉を来るんだったらね、先に言葉を持ってくるんだったら信念を変えて行いを変えられる。でも先に言葉を持ってこなかったら、現実をつかんで言葉にして心までマイナスになる、ね、真悔の三合が、ね、積み重なる。だからお祈りする人はまず言葉をしっかり先に選ばないとダメ、現実関係なし、ね、現実を関係なしにまず言葉を選ぶこと、ね、それも神様を言葉にすること、誠の神様とは何か、これをしっかり言葉にすると本心の自分が輝いて出てくる、ね、その自分はね、言葉と心と行い同時に、ね、現実の行動までしっかりとプラスに変わる、ね、本当に必要なことをする、本当にね、周りの必要なものを与え続ける自分になる。同じね、誠の神様だけって言ってても、ね、本当に最高の誠の神様を与え続ける言葉かどうか、思いの心で唱える誠の神様だけは自分のために唱えてる、ね、自分が 楽するようにって与えるためじゃないの、自分がプラスを受けられるようにって求めて唱えてる、ね、同じ誠の神様だけって言うんだったら、最高の誠の神様を与えて与えて与え尽くして、ね、で誠の神様で全体を埋め尽くして誠の神様だけしかないっていう、ね、この断定までいかないとない、もうとことん誠の神様与え続けたって、その結果が誠の神様だけっていう言葉になる、ね、ここまでいったら前乗り力が出てくる、ね、誠の神様本当に降り立ってくれる、本心の自分が輝いて降り立つ、本心の力発揮できる、思いがどんどん消える、我が消える、この練習、だから思いや我があるから本心の自分を生きられないのと違うの、ね、反対、ね、本心の自分を生きようとしなかったら我が出てくる、思いが出てくる、ね、我で思いでも残しておかないと何もないよりはいいからだけ、だから本心の自分をしっかり生きようとする気持ちがね、本当に出てきたらいいだけの、本当の幸せをね、とことん求める心が出てきたらいいだけ、本当の幸せとは何か、ね、本当のね、この安らぎって何かって、思いの心じゃね、得られないよね、思いの心は七八苦でいっぱい、ね、いつも影のようにつきまとう七八苦が、過去をつかむ思いの心ってみんなそうよね。お釈迦さんが、ね、出家したのも、ね、生老病死の宿を見て出家したっていうね、思いの心に陥った時は苦しい、自分が、ね、生老病死で苦しんでなかった周りの人がね、そうでしょ、苦しんでるのを見ただけで、ね、自分も苦しい、どうしたらその苦しみから抜けられるか、ね、本心に戻ろうとしたり、ね、悟りを開こうとしたり、だから思いを貯めたら、ね、我の心になったら七難八苦がいつも影のようにつきまとってくる、どうしようもないよね、逃げられない、影のようにつきまとうから、ね、思いがね、光で投影されて影になって映るのが七難八苦の苦しみじゃない、だから思いが消えないと七難八苦は消えない、思いがいっぱい溜まったら ね、影が濃くなるから地獄行く、ね、マイナスの言葉の蓄積が全部、ね、影になって映し出される。それが真の悪の苦しみ、ね、その原因はどこにあるかって、やっぱりね、プラスを与えてないから、与え続けてないから、本心の自分の生き方を忘れたから、ね、誠の神様のように、ね、最高のプラスを、ね、最高の自分を全体で与えて与えて与え尽くして、また全体から与え続けてもらう、無限倍にしてね、その自分に戻らないと幸せになれないから、だから与えた通りに与え返される、ね、だから何を与えるかって、何を与えるかって大事ですね。生きるためにお金が必要だって、お金を手に入れるために何をしてもいいんかって違う、ね、何を与えるかの方が大事、ね、お金儲けが問題じゃないのね、何を与えたかが大事なの。どれだけね、みんなの幸せのために必要なものを与えたか、必要なものを与えたかどうか、ね、欲しがるものを与えても違うね。本当に必要なものを与えたらプラスを与えたこと、だから仕事をするんでも選ぶんでもそうよね、本当に世の中に必要なことを選んで、ね、必要なことをすることだよ、ね、でそれもお金のためにしたらダメよね。お金のためにしたら、ね、やっぱりお金をもらうという気持ちになったら借金になる。いくら働いてもね、これは借金。ね、だから恩返しで、ね、必要なことをする。しっかりと、ね、与えて、与え尽くす。これは無償の心で与え尽くす。そして、あと、ね、また与えてもらうものは求めてないのよ。ね、あとお給料でも何でもボーナス何でももらったらいいのよね。相手からもらえるの、ね、これご褒美、ね、神様から必要なものとして支えとして与えてもらう、これだったら借金にならない、循環なの。でもね、求める心だとやっぱり交換になる、ね、交換っていうのは自分の与えたものしかそのお金を通しては返ってこない。仕事でもね、例えばね、人に本当に幸せ与えているかどうかってね、与えてない仕事いっぱいあるよね。そしたらそれはね、その得たお金は全部自分の与えたものだけが返ってくるのよ。極端に言うたら、人を殺して手に入れたものはね、そのお金は自分も殺されて消えるのよ。これがね、こう厳然たる法則よね。だからこれはもうね、こう誰にも文句言えないのよ。自分のした通りにしか返ってこないから、ね、自分がどれだけ周りに対して必要なものを与え続けてきたか、この結果なの。だからお祈りも同じよね。本当の前祈りを与え続けたら前祈りが返ってくる、ね、神様の支えが、ね、全体から大きく返ってきたら、大きい支えで、ね、悟りが開ける。でも単なる祈りだったら多分無理よね。祈りって、今日の世界の祈りだったら縛りになる、ね、思いが消えないと思う。プラスの言葉、ね、プラスの縛りになる、ね、言葉はね、縛りの言葉は今日の世界の言葉、ね、新たな神様の言葉は、ね、思いを過去を消せる。だから思いがどんどん減って、借金が減って、ね、自由になっていくから悟りが開けてくるけど、だから消せるかどうか、やっぱり前乗りまで進まないと消えてない。 で前乗りはね、誠の神様が自分を使って降りてくれることだけ、ね、神様に使ってもらうことだけ、ね、これが絶対奉仕。そしたらどうしたらその絶対奉仕に近づくか、神様の生き方をしっかりと捉えて真似しないとダメ、ね、神様が祈っている祈り方はどんな祈り方か、この真似をしなかったら神様の祈りのお手伝いできない、ね、神様の祈りはどういう祈りか、ね、これ誠の神様は絶対の中心から本心の全ての全てに対して一番新しい一番大きい、ね、最高の自分を無限に無限にいっぱい与え続ける、常にこれを繰り返している。ね、誠の神様は常に絶対の中心から霊光構造的に重層構造的に異次元構造的にところてん式に無限のスピードで一瞬一瞬新たに、ね、簡単なく感激なくって隙間なくね、本当の一大幕府となって、ね、新たな全徳の無限の無限の輝きが、ね、降り注いでる。この新たなる全徳の無限の無限の輝きっていうけどね、なぜ無限の無限のと重ねるかって、この重ねる意味、これ本当に深く捉えないとわからない。なぜ無限だけではダメなのか、なぜもう一つ無限を重ねるのかってね、新たなる全徳の無限の無限のってなぜか、まず揺れ子構造は無限の無限ってつくよね。一番ね、大きい一段階でも無限って広がるよね。これは無限の段階だったら無限に広がるよね。無限の無限になるよね、必ずね。まず一番下もそうでしょ、無限の広がりがあるじゃない。それが無限の段階だと無限の無限よね。揺れ子構造が無限の無限よね。重層構造もそうよね。一つのね、ものが無限に広がっている、それが無限に重なる、 ね全部波が違うから無限に重なった波よね。だから無限の無限よね。重層構造もそうよ、異次元構造もそうよ、ね、無限の次元があるから、一つの次元が無限に広がってね、無限の次元があった無限の無限ね、これもそうよね。ところてん式もそうね、もうずっと隙間つながってるよね、僕にずっと、ね、無限につながっているでしょ。今、ね、無限に現れている、ね、奥にずっと無限のものが連なっている、無限の無限よね。ところを天使がそうや、無限のスピード、これもそうや、ね、今無限のものがあって、ね、もう1秒で無限の、ね、変化が起こるんじゃない。無限分の1秒で起こったらそうじゃない、ね、無限のスピードっていうのも無限の無限の意味よね。一瞬一瞬新たにっていう言葉がそうじゃない。一瞬って無限分の1秒かもしれんじゃん、ね、常に新たに新たにっていうのが無限の無限の意味よね。で簡単なく感激なくっていうね、時間的に隙間なくが簡単なくね、空間的に隙間ないのは感激なくっていうね、隙間ないっていうんだよね。どっちも無限の無限や、ね、一大幕府もそうなの、ね、大幕府っていうのはね、無限の大幕府っていうね、これは無限よね。これが一大になったら一大幕府が無限なの、ね、無限の無限の降り注ぐ姿、ね、これ全部無限の無限を表、ね、表している言葉なの、ね、それが、ね、無限に無限にいっぱいっていうね、自分一人でもこう、ね、無限の無限の感じるんじゃない。これが自分一人じゃないよね。まず無限の人がいてるんだよ、ね、だから無限に、ね、なってしまうじゃない、ね、ほんで時間も過去の自分未来の自分全部無限の自分がいてるじゃない、ね、時間を自由自在に動けたらそうじゃない、ね、過去に遡り未来に先回りしてってね、全部把握できたら時間も無限にあるじゃない。 ね、だからその無限にいっぱいってなるやん。だから単に浅い言葉の意味じゃないのよ ね。いくら言葉で深く捉えたってまだ違うのよね。本当のね、誠の神様の働きが何か、これ神様が自分を通り抜けて働いてくれなかったら実感できない。どうしたら実感できるか。本当に誠の神様を恋したうっていうね、本当の永遠の恋人みたいにね、どこまでも恋したぐらいの気持ちがなかったら、心を神様からそらしてしまう、ね、今日の世界心を向けてるようだったらダメなの、ね、一番大きい、ね、一番新しい誠の神様へ心を向け続けなダメなの。一番大きいものに手を向けて、一番小さいものへ心を向けてるじゃん。昨日世界見てるって言うんだそうよ、ね、大きいプラスがあるのに一番小さいマイナスへ心を向けてる。これ誰がしてるかって、自分がしてるんだよ、ね、本当に誠の神様一対一の関係においてね、神様だけよって言うんだったら、ね、本当に誠の神様だけって言うんだったら、これ徹底しないと嘘って言われるね。1秒でも忘れたあかんのじゃない、一瞬で忘れたあかんのじゃない、ね、本当に誠の神様だけ、誠の神様だけ、ありがとうございます、与え続けないと、ね、24時間プラスアルファありがとうございます、与え続けて、やっと神様に心を向け続けて入れる自分じゃない、ね、そしたら周りから全部ね、現場の支えや応援が来るんじゃない、ね、絶対こう途切れることのない舞のりが、ね、流れてくる、鳴り響く、湧き上がる、そしたら舞のりを祈れる自分、一番幸せな無条件の幸せいっぱいの自分になり、舞のりの伝授を受けた悟った自分に戻るんじゃない。だから自分が何を相手にしてるかじゃない。今日の世界を相手にしてるんか、マイナス相手にしてるんか、ね、そんな一切無視して、ね、誠の神様だけを、それも本当の誠の神様だけを相手にしてるんか。たくさんの中から一つを選ばなかったら、ね、選んだことにならんの、ね、漠然と何でも受け入れてるようだと選んでないのね。ね、今日の世界が一番大きくあっても誠の神様は一つ選ばなあかんのじゃね。ね、それ反対なのね。誠の神様だけなのに、ね、今日の世界を選んでるようだったら正反対じゃない。ね、どれだけ誠の神様を無視してるか、拒絶してるか、ね、神様の心を傷つけて、ね、痛めつけてるかってなるじゃない。一番神様を悲しませてるんじゃない。自分がチケチェとしないと、ね、自分が誠の神様をしっかりと、ね、受け入れたりだけじゃない。そしたら幸せな本質の自分になる、ね、神様を無視して拒絶して、ね、全く受け入れんかったら、ね、この我の自分、地獄落ちた自分じゃない。どっちを選ぶかって、ね、自分が選ぶしかないじゃない、ね、人は無関係よ、他は無関係よ、ね、自分が選ぶかどうかだけよ。 誠の神様がねどれだけね愛深いかって気づくだけでいいんじゃない。普通だったらね拒絶されて無視されてね罵倒されたら助けなんかいかんじゃない。普通ね勝手にしなさいで終わるじゃない。ところが誠の神それせんじゃない、とことん助け続けてるじゃない、ね、何されても。自分がどれだけ傷ついてもね助け続けてるじゃない。そしたら自分が地獄に落ちた人一人、ね、自分の縁者があったら助けに降りてみたら分かるんじゃない、ね、一人の地獄の亡者を救うのに自分がどれだけ大変な目に遭うか、お祈りできるまで助け続けて見てみたら分かる、ね、無限の年月かかるよ、ね、どれだけそこへ行くまで、ね、自分が苦しまんなんか、ね、大変な目に遭うか、アンパンのものと違う。そしたら神様に文句なんか言えるものと違う、ね、どれだけ神様が愛深く忍耐強くね自分を守り続けてくれてるか、支え続けてくれてるか、24時間ぶっ続けで寝もせんと。神様寝てないよ。全部ね、そうでしょ、マイナスの知り拭い全部しながら助け続けてるの。そしたら自分が何かしてるなんて絶対言えない、ね、神様は全部知り拭いしてマイナス全部消し続けて助け続けてるの。これは自分が何かしてるとか自分がしたなんて言えない絶対、ね、ガーなんか絶対出せない、ね、100%ね、神様してるのに違う。 1000%、1万%、1億%、無限%、神様全部するんじゃない、ね、この世の人は 100% で全てだけど、ね、神様することはねどこまでも奥深いから、無限%、ね、人の知らないところで大きい働きをずっとし続けて支え続けてるんじゃない。それなかったら借金減らすのよ、ね、だからみんなが借金減らん言うてね、まだ無限の借金抱えているのは、ね、神様がその無限倍消し続けた後の残りちょっとだけじゃない。ないに無限の借金残ってるって言ったって、ね、本当は無限の無限倍、ね、借金残ってるのは本当ない。ところがその無限倍を先に消してる。ね、それで無限分、ね、無限分のうちにしたんが無限に残ってるんじゃない。ね、それもこの世は違うね。ね、万分の一、億分の一に、ね、軽くしてまた消してる、ね、この世のマイナスが大きに違う、ね、万分の一か億分の一しか出てないのをね大層に言うだけで、どれほど罰当たりかって考えたら分かるじゃん、ね、神様の愛の凄さが分かるじゃん。そしたら神様のするお手伝い、ね、ありがとうございます、一心不乱に唱え続けて誠の神様を、ね、どんどんどん前を与え続け送り出す、ね、加速するお手伝いじゃん、ね、一大循環の加速のお手伝いじゃん。自分が何かするのと違う、ね、神様を送り出す加速するお手伝いじゃん、ね、これが前祈り、ね、自分が出てきたらダメ、ね、人が出たらダメなの。神様だけが前面に出て、ね、今日の世界を消しマイナス全部消してくれないと、ね、神様の世界に戻らないんです。見て誠の神様だけ断定し断言するの。ね、どこにも誠の神様以外ないんじゃない、ね、本当の、ね、 一人神独在神で、誠の神様以外に何もないの本当じゃない。自分や人や出てきたらおかしいじゃない、ね、ここに教会あるマイナスがあるっておかしいじゃない、ね、誠の神様だけじゃない、これも無限無限に大きいプラスだけの誠の神様だけじゃない。そしたらありがとうございます一言に戻るよ、ね、ありがとうございます、ありがとうございますね、呼吸のように唱えるね、こう祈りに戻っていくはずよ、ね、一大循環の流れのままのありがとうございますになる、ね、誠の神様の呼吸よ前祈りは、ね、一大循環の流れがね前祈り、自分が祈るのは前祈りと違う、ね、自分が亡くなってね神様の祈りが、ね、そのまま流れてきたら、こう絶対奉仕の前祈りの、ね、祈り、お前書くのも自分が祈って書いてるのは偽物、ね、神様の祈りがそのまま、ね、宇宙船になりごまぎになって、ね、現れてくるのが、ね、神様の祈りの前祈り、ね、それが神様のお手伝い絶対奉仕、だから誠の神様たちを思い詰める、ね、これが正しい自分を見つめる生き方、ね、誠の神様だけが自分、その他に何もない自分、ね、誠の神様だけが本当の自分、他は全部過去の残像偽物や、全部、ね、残像相手してたら本当の自分見失う、ね、一瞬一瞬新たに新たに誠の神様だけを相手にし続ける自分、これが本心の自分、それ以外ね本当の自分はないね、そのね自分を逃したらみんな偽物、はい、ありがとうございます。